第4課に移る前に、もう少し復習してまとめてみたいと思います。なぜかというと、このキリストの性質、この第3課の問題はね、これは非常に重要な問題で、これをどのように正しく、我々が正しい観念を持つかによって、180度全く違ったところに向いていきますので、霊感の言葉から悟れるだけ悟って、正しい観念を持ちたいと思います。もちろんこのことに関してはね、奥義であり神秘であるから理解できないところがある。だけれども、神様が良しとされるときに我々の必要に応じてきっと悟らせてくださると思いますね。キリストの性質の前に、今この本のテーマである人間の性質、人間の性質、もう一度これを簡単に復習してから、それからキリストの性質も復習してみましょう。Okay. はい、あれ、僕自分でこれシラバス作ったんじゃないから、順序よくうまくいかないことがありますね。だからあっち開いたりこっち開いたりしますが、 OK。人間の性質、これを誤って理解すると、この二つの誤った考えを持つことになります。それは人間のその肉体のうちに魂という別個の存在があって、そして肉体が朽ちると、死ぬと、この魂は永遠に滅亡しないでどこかに存在する、霊魂不滅という考えに導くか、あるいはこの肉体、知性、霊性というのがある場合に、この一般のキリスト教の考えは、まあ肉体、知性、知能、道徳的な力、これ少しは関係するけれども、そんなに密接な関係は持っていない、ね、だからそういう考えを持つと、食べること飲むことと魂の救いは、これはあまり関係ないんだという結果になってしまう。だから非常に大事な考えですね。これはセブンス・デー・アドベンチストの考えです、ね、セブンス・デー・アドベンチストの使命です。肉体があって、道徳的、知的な働きも道徳的な働きも、これ全部肉体という中でなされるものであるということ。肉体がもう基本である、ね、そして、肉体が知性に及ぼす影響、そして肉体が道徳に及ぼす影響で、道徳的な能力でどんなことを考え、どんな感情を持つかによって、今度は知的にどういうふうに関係するか、肉体にどんな関係するか、後で出てくる、おそらく引用文があったと思う。すべての病気のね、これは研究すべき問題ね。今医学界は病気の原因はだいたい 45% から 55% 心にあるなんて言ってますけどね、エレン・G・ホワイトはね、すべての病気の9割はね、心に原因があるって言うんです。すごい、100年以上も前に言われた言葉ですが、そういうふうに言われてる。非常にね、心で思うこと、信玄に金帝訳では、人がその思うごとくその人となりもなる、その人柄もね、思ってる通りになるという言葉がある。 ある場合にはほとんどの病気が想像によって作られるということがある、言われている。だからその霊性、道徳性、ね、ここが肉体に及ぼす影響、肉体が知性、霊性に及ぼす影響、これも密接な関係があるとエレン・ジー・ホワイトは言ってるんですね。そう、そう、これは人間が神とのつながりを断つと、もう一回見ましょうね。最初は人間は形は神の形に作られて、そして体力、知力、霊力、道徳的な能力が与えられたものとして、その機械が装置された、設備された。しかしまだ生きてはいなかった。しかし命の息が、電流が流れて、人は生きたものとなって機能を果たすようになったんですね。さてこれを死ぬ時、ね、命の息が取られると人間は機能もない、もう能力もなくなる。すべてはなくなって残るものただ一つ、何ですか？品性。その人が作り上げた品性、この品性というのは、これは自分で神との協力によって作り上げていくものだということ、昨日勉強しましたね。そう、作り上げていくものであるということね。アダムは完全な体力、完全な知力、完全な道徳的な力が与えられて、そして完全な心畑が完全であった。ところが品性はね、自分で神との協力によって形作っていかなければならなかったんです。 そして死んだら人は、品性はどこに帰るんですか？人のに与えられた息はどこに帰るって、霊はどこに帰る？神のもとに。獣の霊はどこに？下に下るね。そうそうそう、はい、でこれはあれどうしたかな、あれちょっとあの肉体も知性もそれから霊性も切っても切れない非常に密な関係があるということで、これは我々の肉体の習慣、何を食べ何を飲むか、これは直接に知的能力に、また道徳的能力に影響を及ぼすということ、これがセブンステアドベンチストの教えです。だから飲むにも食べるにも何事をするにも神の栄光を表すようにしなさいという第一天使の、これは、ね、第一天使の使命ですね。そう、神の栄光を表す。そう、だからこれは飲む、食べる、また何事をするにも、だからね、寝る、運動、何であってもそう。耳で聞くもの、目で見るもの、手で触るもの、みんな五感でを使って、そして神様の栄光のためにすべきであるということですね。そう、これがセブンスアドベンチストの第一天使の使命にあるんですね。我々は肉と霊の一切の汚れから自分を清める、霊と心と体とを完全に守って、そしてイエス様の来任に備えるという、これはセブンステアドベンチスのメッセージです。で、預けた品性は、これは再臨の時に初めて新しい機械、肉体、朽ちない体と合体した時に、 これはその人の個性がを表現する新しい人が出現するわけですね。再臨の時まで品性は天に預けられている。しかし品性はこれは肉体を離れては決して知ったり見たり愛したり憎んだりそういうものは一切ないということ、これがセブンステアドベンチ。だから主は眠りである、ね、もう無意識状態。この人間の性質について誤った考えはこうですね。そう、先ほど言ったように肉体的能力、知的能力、道徳的能力、少しは関係する、混ざり合う。しかし我々の魂に大した関係はない。魂の救いに関係はない。だからウイスキー飲みながら説教するんだね。あーちゃんの牧師であった那覇教会、沖縄で一番大きかった教会のあの牧師はね、あれだ、ウイスキーのバトルがいっぱいだったってよ、一番有名な牧師だった。だから早く亡くなったね。これは誤った考えです。でこの肉体が朽ちると魂は別個にあって孤立して存在していて機能する、これは間違いね。そうそう。でだからその健康的なあの健康改革の使命なんて一般キリスト教会にはない、さらさらない。でもう一つ、これは死んであとどうなるかということ、これはあのもう我々よく知っているように、だけど一般キリスト教会みんなカトリックはじめ、そして異教もそう、キリスト教会も天国、死んだらすぐ天国行く、ね、あの芸能界の有名な人が死ぬとね、たくさん何千人という人が葬式にやってくるね。そしてそこでスピーチする、みんな死んだ人に向かって、愛さんとか言って、あの人自殺かなんかしたんでしょ、亡くなったね、女優ほらなんとか愛さん、大城愛じゃないよ、飯島愛さん、もうみんなから慕われてね、そうしてもう素晴らしいスピーチがなされていた。そして愛ちゃん、私も近いうち行きますからね、って言ってからね、一生懸命こうやってきれいなスピーチをやってた、ね、見守っててくださいよって言ってから言う。これが一般的で、キリスト教会でもそう。これはこの霊魂不滅の思想でね、教えで、あらゆるキリスト教、そして異教も全部宗教大連合に向かうそうですね。みんなそれで一つになる。もう一つは日曜神聖、この二つで。だから人間の精神というものをしっかり我々持っていないと、エキュメニカル合同運動に入ってしまいますね。そう、セブンステでユタに行く人まだいるらしいよね、時々ユタに。こんなこと知らないのかな。そう、まずこれが人の性質。今度キリストの性質を見てみましょう。キリストの性質、これはね、サンライズミニストリーとの主張と SDA 教会の主張の対比っていうか、誰かが出してる、誰かが、これここの人は大体挙げたと思いますね。持ってなければたくさん印刷して残してますから、サンライズミニストリーの主張、これは間違いだと言ってるわけです。あのホワイト教名と言ってね、これ間違いだ、対比してます。そして僕はここはあまり見なかったんだけども、キリストの性質、そう、キリストの性質をどう見るかによって完全論も違ってくる。完全論もキリストと我々は全然違う立場であって、我々はキリストのように罪なき完全な品性を持つことはできないというのが結論。 我々はできる、できる、できない、できる。そうで、まあこれぜひいつかゆっくりやりたいんですがね、もうこういう誤解、曲解されてるんです。私たちはキリストは堕落した罪深い性質を取られたとか、そういうふうに理解されていたり、ある時にはアダムが堕落する前の性質を取っていると、取られたと教えているとか、いろいろあるんですね。で、この今学んでいることをまとめてみましょう。はい、OK。真理は人を混乱させるものではないんですね。そう、あっちに向かうかこっちに向かうかって言って迷わされるものではないんです。非常にはっきりしているということですね。で、これは生来の我々人間の性質。今度キリストの性質を学びます。で、外なる人と内なる人、肉と霊によってなっているんですが、キリストはどうなさったんでしょう。霊感の書はヘブル人の時も、聖書の言葉はね、天使たちを助けることをしないでダビデの、ごめんなさい、アブラハムの子孫を助けられた、すなわちアブラハムの子孫の性質を取られた。つまりアダムが堕落した後の堕落した人間の性質を取られたということですね。これ証の文ではシラバスの34ページに書いてます。堕落した人の性質をおとりになった、がキリストは少しもその罪に関わることをなさらなかった。ね、神学論争に誘われるときね、こういうの短い言葉を覚えているという。人間の堕落した性質を取られた、持っておられたと言ったら間違うよ。堕落した性質を取られたが、キリストは少しもその罪に関わることはなさらなかった。そしてその次、堕落する可能性はあったんですか、なかったんですか。罪を犯す可能性があった、あった。罪への傾向はなかった、なかった。一瞬たりとも悪の傾向がなかった。エリン・ジュ・ホワイトはね、このことはもうよく注意するようにと言っています。堕落した性質を取られたが、だから罪への傾向も持っていたように、取られないようによくよく注意しなさいと言っておられますね。それは一瞬たりとも罪への傾向はなかった、可能性はあった、罪を犯す可能性はあった。これ昨日ディスカッションしましたね。そう、だからキリストの罪なき神聖が、堕落したアダムが罪を犯して後の堕落したこの総合的な人間の性質、これを取られた、取られたが、不思議なことにキリストの内なる人、品性は一瞬たりとも悪の傾向がなかった、罪がなかった。これが霊感の言葉。そう、これ非常に大事だからね、覚えてみましょう。あんまり深入りしない方がいい。だけどもこう書いていますというだけは言えるようにならないといけない。キリストは堕落した性質を取られたが、彼は罪への傾向を持っていなかった、罪も持ってなかった。そして品性は罪なき品性であったということね。これはね、ヨハネ三章の16節とテモテ第一の手紙3章の16節ね、 これ覚えて、同じ箇所だから覚えておくといいです。ヨハネ3章の16節は何ですか。もう丸暗記してるでしょ。神はその一人子を賜うほどにこの世を愛してくださった。それは彼を信じる、御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。このテモテ第一の手紙の3章の16節はね、何のことが書いてあるかというと、同じ福音です。確かに偉大なのはこの新人の奥義である。奥義というのは神秘、神秘。やたらにこう説明できない。これは奥義って書いてある。奥義、それは禁定訳で読みますよ。神は肉において現れ、私たちと同じ肉、肉と血を取られた。同じ肉と血を取られた。罪を犯す可能性を持つね、肉と血だった。しかし霊において義とせられ、信仰によって義とせられ、霊によって義とせられた。御使いたちに見られ、諸国民の間に伝えられ、世界の中で信じられ、栄光のうちに天に上げられた。新人の奥義、神秘。もう奥義、神秘という言葉ね、黙示録にこういうもう一つあります。黙示録10章の7節。第七の御使いが吹き鳴らすラッパの音がするときには、神がそのしもべ預言者たちにお告げになった通り、神の奥義は成就される。終わりの時代に、終わりの世代に、神の奥義が成就される。キリストが、神であられたキリストが肉体を取られて、堕落した肉体を取られたけれども、罪のない品性を表された。奥義、神秘。これは、このキリストの性質。なぜキリストが肉体を取られて、なぜあらゆる誘惑にあって罪を犯す可能性も同じように持ちながら罪への傾向もなくて罪を犯さなかったか。それは私たち信じる者もそうなれるということを証明するためであった。神の奥義は最後の第七の御使いがラッパを吹き鳴らすときに成就するというんです。その神の奥義とは何かというと、コロサイ人への手紙の一章の27節、神は彼らに異邦人の置くべきこの奥義がいかに栄光に富んだものであるかを知らせようとされたのである。この奥義はあなた方のうちにいますキリストである。我々のうちにね、心の中にキリストが受肉なさるというのは、物理的にキリストがここにこう入るんじゃないですよ。キリストの心が、人生が信者のものになるんです。何によって？キリストの贖罪と忠保の働きによって。この働きで、あがないという言葉は英語で何でした？アトゥワンメン、一つになる、一つになる。そう、キリスト、我々と同じ肉体を取られたキリストにおいて、神と人とが一つになった。神性と人性が結合したされた。そして罪なき品性、神の律法と完全に調和する生活を表された。これは我々のためであるというんです。こんなことをキリスト教諸教会で教えないですよ。教えない。
肉体には罪が存在しないことで、うん、心が、ね、受け入れやすいんですよ。
そうそう。
ところその
教団
という逆の方、
そう
やると受け入れにくい
と。うん、そうだね。うん、そう。うん、ね。そう。そしてね、この奥義はあなた方のうちにいます。キリストということは、信者の心のうちにね、キリストが完全に親鳥になると、神の御形が完成されると、キリストの品性を完全に表す、反映するですね。 これは奥義である。これが栄光の望みである。望みというのは何ですか？希望。我々に希望を与えるのはね、キリスト論、キリストの性質。神が肉体を取られて罪なき完全な品性を表した。これは信じる者にその奥義が成就するためであるということです。栄光の望み、これ我々の希望です。そう、この罪を犯す前のアダムのような状態に我々回復する。いや、それ以上にね、もっともっと天使よりももっと高いところまで我々回復する、元の状態に回復するばかりではなくて、高揚する、高く掲げる。そしてキリストと共に座を共にする。このキリストによる贖罪贖いというのはもうひどいよ、恐ろしいほど驚くべき神様の御業。栄光の望み、この希望を我々持ち続けましょう。で、これを永遠の昔から立てられたキリスト神の目的をキリストは地上に来られてそれを実現された。まだこれもアダムと同じではない、ね、心は完全に神の律法と調和していた。罪がなかった。で、いつキリストはアダムと同じ、外なる人も内なる人も、いつキリストはアダムと同じ状態になったんですか？復活してあと同じになった、ね、同じになった。朽ちない栄光の体に変えられたんですね。で、私たちは今こうであるけれども、やがて栄光の望み、あなた方のうちにいますキリスト、奥義がキリストのうちになされたように、我々にもその奥義が成就する。第七の御使いが脱法を吹き鳴らすとき、最後のラッパが吹き鳴らすとき、奥義が成就する。そしてキリストの再臨のときに栄華されるわけです ね。その証拠の聖書と、それから証の文の霊感の言葉の証拠は、これにいっぱい書いてあるから、書いてある、ちょっと43ページ見てみましょう。43ページ。43ページ。43ページは囲っているところを見てみましょうね。これは霊感の言葉じゃないんですけれども、研究をまとめているようなもんですね。時々キリストはアダムが堕落する前の性質、罪なき性質を取られたという人たちがいる。これは不可能である。1957年頃、クエスチョンズ・オン・ドクトリンという本が出されてから、他教派に我々の立場がやっと受け入れられたということでね、あの時に我々の教会の指導者が、これ公式ではないんだけれども、もうトップの神学者たちが他教派の神学者たちと何百時間話し合って、そして、あ、それならば同じキリスト教の仲間だと受け入れられた。なぜかというと、あ、アダムが罪を犯す前の、堕落する前の性質を、罪なき性質をキリストは取られた。あ、分かる分かる。で、仲間に入れてもらった。しかし、それまでは我々の教会は、キリストは我々の堕落した性質を取られたという立場であったんです。そう。で、これはもう不可能であるというんですね。アダムが堕落する前の性質を、罪なき性質を取るということは不可能。またある人は、キリストはアダムが堕落する前の霊的性質を取られたという人がいる。それもありえない。むつみさんがこれちょっと指摘したんだけれども、最初のことは、アダムが堕落する前の性質、罪なき性質を取られたということと、キリストはアダムが堕落する前の霊的性質を取られたという、これ何の違いがあるんですかということでした。 まあ同じことなんでしょう。原文見てもそう書いてある。同じことなんでしょうけれども、さらに強調するためにこういうふうに書いてあるわけですね。キリストはアダムが堕落する前の性質を取られたから罪がなかったという考えは、こんなのないというんですね。キリストがこの地上に来られたとき、キリストが取るべき罪は、罪なき霊的人生というものはなかった。人間はこれらの特質を失ってから長い間経っていた。そしてマリアは神と人間の結合以外に与えうるものは持ち合わせていなかった。キリストは聖霊によってご自身から永遠の昔から持っておられた罪なき霊的性質を取られたのである。そう、さっき の神秘さっきのあれ何て言うかな、あ、これね。そう、キリストの罪なき神聖が我々の堕落した人生を取ったときに、結合したときに罪なきキリストの人生が現れたね。そう書いたんだからね、もうね。で、この神学論争、もういつの時代もこれが論争になった。しかし、このキリストの性質を学ぶことはね、どんな意味があるかというと、キリストは神であられて、そして肉体、我々の肉と地に預かって、同じ罪を犯す可能性、誘惑に負ける可能性、ね。肉の生活の時には激しい祈りと叫びを持って自分を救うことのできる天父により頼んだ。そして聖霊によって罪に勝利した。誰もが使えるものを使って、使えないものは一切使わなかった。信仰によって聖霊によって技を行って罪のない生活を送ると。これは我々も立法を守ることができる清い品性を持つことができるということを証明するためであった。そしてサタンの主張をぶち壊すためであったんですね。だからこれは非常に大事なテーマであるんです。でね、その神学論争に人間いくらでも詭弁を作って論争できますけれども、気をつけてください。結論に留意せよ。キリストが地上に来られたとき、このキリストの人生は、人間性は、私たちもついにはそうなれるということを示すためでした。これ忘れないようにしましょう。つまり、罪なき完全な品性に到達できるということ。それを示すためであったというんです。で、こういう状態でも、悔い改めた状態でも、まだ完全ではないけれども、我々がイエス様から目を離さずに、自分に頼らず、イエス様にすがっているならば、罪を犯さないが、まだ罪ある状態である。しかし、罪は犯さなくて、勝利することができる。一つ一つの誘惑に勝利することができる。今の状態でも。しかしこれはね、罪のない状態ではない。神から生まれたものは罪を犯さないとヨハネは言ってますね。言ってます。悔い改めたクリスチャンが罪を犯す場合はね、ペテロのようにイエス様から目を離す時だ。自分に頼る時、聖霊に頼っているときに、どんな誘惑にも勝利することができる。ヨセフのようにそういうことはできる。しかしそれは罪のない状態ではない。いつ罪なき状態にキリストと同じになるかというと、これは最後の贖いで、最後の贖いで。 その理由もありますね。昨日も話し合いました。
先生、罪を犯す可能性と悪への抵抗と、どういうふうに決
める。これ昨日話いた、あんた、はい、話したね。
言葉の意味は分かるんですけど、決定的に違うのがどこなのかというの
は、はい、じゃあまた復習を、はい、はい、罪への傾向がないまで我々を完全にしたいのは、これ神様の御心、イエス様と同じ品性、キリストの実物教訓331ページ、神と同じ品性と書いてある。この罪への傾向というのはね、超自然的な何者かがね、つまり聖霊が介入しないと必ず人間は罪を犯してしまう、犯してしまう、この性質を持っている。キリストにはそれがなかった。もうすでにキリスト、神性と人性が結合していたから。で、罪を犯す可能性はイエス様にもあった、天使にも今もある。これはルシファーが罪を犯す前、ね、罪を犯す可能性も持った存在として作られたんですね。自分の選びで、ロボットのようには作られなかった。自由意志があるから罪を犯す可能性がある。で、可能性はある。イエス様もあった、アダムもあった、我々もある、もちろん。罪への傾向はイエス様にはなかった。これ放っておくと必ず罪を犯すところに行くわけでしょ。なんて言ったらいい、この間ヤコブ書を開いたね、欲がはらんで罪を生む、欲がはらんで罪を生む、そういうね、罪への傾向、欲望はイエス様に一切なかった。大小と下巻と比べてみると非常にはっきりしますね。397ページに、イエス様は有利な立場に立ったんじゃないかと言われるけれども、その有利な立場を我々にも与えてくださるんです、ね、罪への傾向がなくなる。そしてその引用文ありましたね、罪への傾向を持つ必要ないってホワイト人言ってらっしゃる。そう、ね、また読みましょうね、我々の大祭司が今我々のために贖いをしておられる間に、我々はキリストにあってね、完全になることを求めなければならない。この完全は今我々は持っていないと、その前に書いてある。今我々は持っていない。ホワイト夫人も完全は我々に今ないと言ってる。持ってない。しかし悩みの時を通過して生きて死を迎える人たちはね、イエス様と同じ完全になるって、その完全を求めなければならない。救い主はその完全の内容が書いてある。思いにおいて完全であった。そしてキリストにはサタンが何らかの足場を見つけるような何がなかった、罪の欲望がなかった。これだね、同じだね。罪の欲望、傾向がなかった。そして同じ意味だね、欲望、罪の欲望、悪の欲望、なかった。そして、あれだね、サタンは、サタンは神の子の中に彼に勝利を得させる何の隙もなかった。罪の欲望、罪への傾向があるとね、ほら、どこかに書いてあったね、外部からね、誘惑が来たとき、我々の中にそれに反応するものがある。キリストにはなかった、反応するものが。このタバコやめ、酒やめ、ね、あれやめ、これやめって言って、もう道徳家になって、この人を天国に神様はね、移したら他世界の住民が承知しない、ね、まだ外部からの誘惑に反応するものがあったまま、種があったままね、天国に移したら体 彼ら安心できない。だからその種も欲望も罪への稽古もみんな福音は取り除いてくれるんですね。何の隙も見つけることができなかった。天父の戒めを守られた。天父の戒めを守るということはそういうことです。もし罪の欲望があればね、罪への傾向があったら、神の律法とね、神の律法と照らしたときに、律法はノーと言うんです。受け付けない。タバコ、酒、みんなやめてます。何もか、幼い時から戒め守っています。律法はノーと言うんです。罪の欲望、罪への傾向ある限り。完全な完璧なイエス様の心だけが神の律法と完全に調和している。イエス様は守られた。彼には罪がなかった。これが悩みの時を通る人たちの状態でなければならない。 OK? もう分かりました。罪への傾向があってはならない。イエス様になかったように、キリストの実物記録331ページ、あれも捉えておきましょうね。これほどの高い理想。そして、罪への傾向がなくなるとね、もう、善をするのが、正しいことをするのが何になるって？本能になる。善への傾向だけが、啓発されて、助長されていくんだ。善への傾向。それが嬉しいことになる。罪への傾向があったら天に移されることができないわけですね。そうだから神学的な論争があった場合ね、皆さんよく注意してください。結論はどうだろうかということ、難しい神学の用語をくそに騙されないでね、結論何を言おうとしているかを見るんです。はい、そのテストの一つはね、キリストのような罪なき品性に預かれるかどうか。この地上でよ、地上で。天国行ったらもちろんね、そうだけども、イエス様が朽ちる人間を体力を持ってね、外の人に会ったように、その体で罪なき完全な品性に預かれると教えてるか、いや不可能と教えてるか、それで見分ける。それで見分ける。正しいかどうか。Okay? はい。そして、聖女の清め、罪の除去、最後の贖いにね、言及するかということだ。キリスト論一生懸命論ずるよ。論ずる。キリストのように罪のない品性、これはね、死聖女の、この聖女のイエス様の最後の取りなし、罪の除去があって初めてキリストの罪なき品性になるんだから、それがこのね、完全になれないという説く人たちはね、一切死聖女の最後の贖いのことを言わないのよ。罪の除去ということを言わない。罪の除去について最後のレッスン休暇で学びますが、素晴らしい。罪をね、除去して再び思い出さないということはどんな意味があるかということを休暇で学ぶ。 そんなことね、一切言わない、ね、それでテストすることができる。死聖女のイエスの大祭司の働きと立場に我々の心を向けるかどうか。ただね、机上の神学論争でやっつけようとしてるか、死聖女にいます最後の贖い、聖女の清めに我々を導くかどうか。それから1844年にイエスが死聖女に入られた意味を明らかにするか、ダニエル書8章の聖女は清められて正しい状態に服する、このメッセージを強調するか。なぜ強調する？いや、十字架だ十字架と強調するべきだというけれどもね、再臨信仰の土台は何ですか？再臨信仰の基礎教理は何ですか？どの聖句よりもダニエル書8章の14節、イエス様が天の至聖所に入られた、しかも1844年、完全にはなれないという人たちはね、この1844年がね、
これが邪魔なんです。これがだから言わない、言いたくない、これもテストになる。なんでイエス様天の至聖所に入られた各自の大聖と140ページ、弟子たちが、信者が主を迎えるための特別な準備をするためにお入りになった、特別な清めのために、1844年。だから非常に大事な再臨信仰の基礎です、大黒柱。だからあのキリストの性質、完全論、神学論争するときにこんなことを言うかということです。至聖所に我々の心を向けるかということです。そうしないとね、三天使の使命をもう述べ伝えなくなるよ、うん、キリスト教道徳説いて、一生懸命教会でね、キリスト教道徳説いて他のキリスト教と同じ仲間だ、セレブレーションセレブレーションという結果になる。そして、まあ、4番ね、キリストの再臨に備える特別な備えを強調するか。あの生きて死を迎える人たちはね、我々以前の人と違った体験をしますか？ん？これ霊感の言葉にはっきり書いてある。14万4千というのは誰もが経験したことのない経験をするから、新しい歌を彼らだけが歌うことができる、ね、そう、これがセブンスデーアドベンチストの起こされた理由があるんです。ここに分かった、そう、キリストが我々と同じ肉体を来られた理由がある。神の律法は守れる、罪に完全に勝利することができる、罪なき品性に預かれるということを証明するため、あるいはしかもね、全宇宙にこれをデモンストレーションするというのは、こんな考えはね、もう他の教会どこに行ってもこんな考えない。みんな人間中心、ね、そうで、だから富さん、論争が来た時にね、このことを覚えておくといい、ね、難しいことないでしょ。結論は何か、あ、結論はね、あのその途中どうであろうと、いろんな引用文を持ってきて聖書のことを引用しようと、だからこの地上では罪なき完全な品性とは不可能、キリストの再臨の時に癒しい体が変えられて我々の罪深い性質が変えられるんだと言ったら、これ霊感に沿わないね。そうそう、結論を見たら分かる、うん、ね、それ、そして大祭司の働き、ね、最後の贖いに信者の目を向けるか。はい、これこのところ今もうまとめとしてやりました。で、この、あ、この反対論がここに書いてあります、ね、書いてある。結論は罪なき品性は不可能ということです。そう、あ、ここで、この時間何時までだった？もう終わりか、もう少し、え、15分あと6分ある。はい、じゃ あのね、はい、42ページ見てみよう。42ページ。これは言及しなかったからちょっとだけ。42ページの1番の説明文見ておきましょうね。待てよ。あ、これ、あ、キリスト論ね。はい、あ、ごめんなさいね、38ページ見よう。38ページ。キリストは我々と同じ退化した体力、知力、道徳的力をね、取られたけれどもね、 人間としてのキリストの驚くべき知的道徳的能力の秘訣というところを見てみましょう。人間としてのキリストは人間の弱められた能力を取られたという明確な事実とともに、彼は知的道徳的能力において弱いということはなかったということも明確である。これは矛盾ではない。なぜならキリストは人間の性質と神の性質を融合させたからである。弱められた体力、弱められた知力を持っていたからといって頭低能ではなかったよ、イエス様、うん、体力もね、どっかに、確実に希望だったかどっかに、イエス様はね、体に一つも傷を受けなかったとかいうことが書いてあった。非常に注意深く働いた、大事にした。だからね、冷静も、彼の良心は鋭かった。これはマリアの教育もあったんです、ね、マリアは非常に丁寧に天からの知恵を受けて、そして幼い子に体力、知力、道徳的力を発達させるように、一生懸命やったんですね。神殿にね、はい、
その以前は自分 の、 使命ははっきり分かってなかったですよね、
うんうん、
向こうに行って初めて
悟られ
たんですよね。だから父なる神様と の、 かんあの関係の中で聖霊が教えて
たと思うんです。そう、ね、
私たちも
そうそう、
やっぱり神様のことを知っていく中で、うんうんうん、サタンの性質から解放されていく
そうね、そうそうそう、そう。だから退化した体力を遺伝の法則で受けたけれども、体力を非常に大事に使い発達させていった、ね、で知力もそうであった。御言葉を覚えるようにも努力したんですね、神の御言葉。ところで聖書研究ほど、もし正しくなされるならば、聖書の研究ほど人間の知力を強めるものは他にないとエレン・ジー・ホワイト言ってらっしゃるよ。そう言ってる。 あんまり頭が良くないのはね、この正しく勉強してないのかもしれないね、我々、うん、知力も発達するって、道徳的な力もね、このところでちょっと。そしてね、体力が弱まると39ページ、意志も弱まる。意志も、ね、もう40日間断食したとき、イエス様も自分の人間性の意志だけではどうにもならないところまで来た。体力が弱ると意志力も弱る。だからできるだけ体力をね、正しく使い、そして啓発するということが大事だということですね。はい、まあ、あとはもうやったからいいでしょう。はい、OK、じゃあ、第3課はこれで終わりにして、あとまた第4課に入っていきたいと思います。休憩したいと思います。天の父様、あなたの御子イエス様がこの地上で成してくださった奇しき御業、感謝いたします。その功績に私たちは頼ることに希望があります。どうぞキリストの性質を学ぶということによって、我々もどうなれるかという栄光の望みを持たせてください。主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。